9月の29日、第五聖日最終の礼拝であります。今朝はコイノニア教会の今年度第2回目の賛美礼拝として、ご一緒にさまざまな賛美を捧げておりますが、ただいまご一緒に読みました今朝の聖書箇所、新約聖書のマルコの福音書3章の7節から12節を通して、お話の題は何を求めるのか。今朝のお話は牧師夫人であります。ではよろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
やっと暑い、長く続いた暑い日が、過ぎ去って爽やかな秋が来たなっていう感じですけれども、皆さんはこの長く続いた暑い日々をどのように過ごされたでしょうか。私は7月ぐらいからもう本当にすでに暑かったので、いやーこれ今年大丈夫かなって心配したんですけど、もうどこまで続くのかわからない、とりあえずは毎日一日一日何事もなく元気に過ごせるようにって主に祈っていこうと思って、なんとか守られて今日まで来ることができました。そして何よりも教会の皆さんもそんなに倒れ込んだり大変なことになることなく、こうして秋が迎えられていることを今本当に感謝しています。私はその神様に祈りを積んできたんですけど、私が特別求めてたわけではないんですが、今年の夏は紫シソをたくさんいただきました。また手に入ったわというような感じで、それでシソジュースをたくさん作りました。でその中のクエン酸を毎日のように飲むことになったんですけど、こうやって神様はジュースを通して私を支えてくださってきてるのかもしれないなというのを、最近改めて思い直させてくださっています。神様は私たちの必要をご存知で、私たちの願いに応えるために知らないところでちゃんと求めに応じて備えてくださる方なんだなと改めて今思っています。今日の与えられているお言葉もきっと神様が私たちが今週歩んでいくために必要なものをご存知で語ってくださるのではないでしょうか。神様はこのように願っているよ、このように歩むようにと皆さんに与えてくださる、教えてくださるのではないかなと期待しています。今日の御言葉は、マルコ3章の7節から12節の御言葉なんですけれども、この御言葉が、ずっと、最近私たちは礼拝の中でマルコの福音書を読んで、神様の言葉をいただいてきています。先週まで私たちはマルコの福音書でどういうことを学んできたのか、読んできたのかを振り返ってみたいと思います。マルコはイエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けて、いよいよ公に神様に使わされた救い主としての働きを始めます。ガリラヤ湖の周辺から神様の国の到来が近いということを、そういう良い知らせを宣教し始めておられます。ペテロやアンデレ、ヨハネやヤコブなどの弟子たちを招いて生活を共にしながら、この3章の今日の箇所までの間に街道で御言葉を教え、また汚れた霊を従わせ、病を癒されるという技を成していかれています。イエス様の評判はすぐに広がったと聖書の中には書かれています。イエスのもとにはその噂を聞きつけて病人や悪霊に疲れた者を皆連れてきたと1章の31節にあります。イエス様はガリラヤ全地をめぐって福音を知らせ、汚れた霊を追い出されという技を成してきました。また 雷病人を清め、また癒されたり、中部の人の罪の許しの宣言をすると同時に、その人を癒された、そして罪を許す権威を持っているということを証しなさったりしています。このような技をなし、御言葉を教えるイエス様に、大勢の人たちが、いろんな人たちです、その当時、毛嫌いされていた罪人や主税人たちも付き従ってきたと書かれています。またその人々の中には、今までの教えに従っていないイエス様を批判したり、やり玉にあげたりしたパリサイ人たちもいました。このような中でイエス様は例えを用い、聖書の中の出来事を用いて、神様のお心に自分を反しているのではないということを明言されました。またご自分が神様から使わされた目的を明確に示されました。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たとはっきりおっしゃっています。それに従っていることをイエス様は伝えています。律法を正しく守るということがどういうことなのか、パリサイ人や律法学者たちが厳格に守らせようとしていることが、神様の実はお心からずれているんだということをかえって指摘しています。それに応答できなかったパリサイ人たちは、イエス様を心よく思っていなかったヘロデ島の者たちと一緒に、イエス様を亡き者にしようと相談を始めたというのが、今日読む7節からのその直前に書いてあります。6節にはそのように書かれています。その続きで私たちはこの7節から12節を今日いただいています。そういうことがあった後にという意味が、それからという言葉の意味です。イエス様は町中から田舎の方に退かれたと書かれています。もう目立たないようにして、パリサイ人たちを刺激しないようにと配慮されたのかもしれないなと私は思いました。それでもユダヤ全土だけではなく、隣の国の町々からも大勢の人々がイエス様の噂を聞いて押しかけてきたというのが、今日この読まれた箇所に記されています。病気に悩む人たちがイエス様に触るだけでも癒されると信じたのでしょう。押し寄せてきてイエス様に触ろうとするので、イエス様は多分危険だと思われたのでしょう。イエス様ご自身もですが、周りにいるこの群衆が倒れ込んで大変なことになってはいけないと配慮されたのだと思います。湖の上から船に乗って人々に接する用意をするよう弟子たちに言っています。ああ、こんな状況の中でもイエス様はちゃんと周りを配慮されるお方なんだなと改めて覚えたことです。汚れた霊に疲れた人々も来ていたようで、汚れた霊はイエスが神から使わされた神の子であることを知っていたので、イエス様の前にひれ伏して、あなたこそ神の子ですと叫んだと書いてあります。不思議なことにイエス様はここでもご自身のことを汚れた霊に知らせないよう厳しく戒められたと今日のお言葉の最後に書かれています。不思議だなと思います。いろんなところでもっと知らせた方がいいんじゃないのって私なんかは単純に思ってしまうのですが、イエス様はあなたが治った、私から治してもらったことを言わないように、静かにしておきなさいっておっしゃったこともあります。また汚れた霊がイエス様を拝んだり、イエス様を神の子と叫んで知らせようとするのを厳しく黙れと叱って禁じています。なんでかな、 イエス様は何でもいい、イエス様のことを伝えてくれたらと思ってはおられないようです。私はそれを考えながら、イエス様がヨハネの福音書の中でおっしゃった言葉を思い出しました。ヨハネの福音書の12章の中に、イエス様は、私は自分勝手に話しているのでは決してありません、天のお父様がこう言いなさいと言ったことを私はあなたたちに伝えているのです、私の考え、私の思い、私の言い方をやっているのではないんです、すべて父なる神様から示された通りに伝えているということをおっしゃっています。これは心に覚えないといけないことだなと改めて思います。私たちが主を証しし、主を伝えようとするとき、イエス様に聞いて、イエス様にどのようにしたらいいですか、何を語ったらよいですかと聞く、このイエス様の姿勢に真似るということはとても大切なことなんじゃないかなと改めて思わされます。さて、今日の御言葉からどういうことが学べるでしょうか、教えられるでしょうか。私は2つのことをここから一緒に学んでみたいと思います。1つは、大勢の人々はイエス様のなされる技を見たり経験したいと求めてやってきています。今も変わらないな、イエス様どんな技してくれる、え、イエス様そういうことを言ってくれるの、そういう私たちの欲することを、願いを叶えてくれるイエス様を見てみたい、体験したいと思って、イエス様のところに大勢の人はやってくるのではないでしょうか。イエス様は人々のそういう求めをご存知で、憐れみの心を持って、この大勢の中にあったとしても求めるものをお一人お一人にイエス様は与えておられますね。それは本当に神様の愛の姿だなと思うのです。でもイエス様はご存知でした。神様は私たちが本当に必要なものは何なのか、そして人々はそれがわからないから自分からその最も必要なものを求めてくることはないんだ、それもよくご存知でした。イエス様はその最も大切なものを私たちに与えようとしてこの世界に来てくださったので、それは何でしょうか。命の源である神様から離れてしまっている私たちが、この命の神様にもう一度つながることです。そしてその与えられた命を永遠に交わりながら生きていくこと、これこそが最も大切なことなのだ。神様はそのことをご存知で、イエス様をそのために送ってくださいました。イエス様はそのことをよくご存知で、ご自身人の子となって私たちの代わりに神様に完全に十字架の死に至るまで従い通してくださいました。完全な正しい生涯を、神様に従うという生涯を送ってくださいました。そればかりか、私たち神の前に罪人である者が経験しなければならない死というものを代わりに体験させしてくださいました。神に切り離されて黄泉に下りという、その経験をイエス様がしてくださったので、それによってイエス様が私たちのもとにその二つを与えてくださるので、イエス様を信じ受け取るとき、私たちにはイエス様が完全に正しく生きたその生涯と、私たちの罪のために罰を受けてくださった死をその身に受けてくださったという、その経験が私たちのものとなるのです。そうして罪が許され、 新しい神様とつながって命が始まるということを聖書は私たちに告げています。イエス様はそのことを成し遂げてくださった私たちの救い主です。神様はいろんな求めにも応じてくださいましたけれども、一番大切なこの命そのものであるイエス様を丸ごと私たちにくださったのです。私たちが本当に求めるべき、いただくべきものはこのイエス様ご自身なんだということを知らなければならないと思います。私たち罪人は自分の心でこれが必要なんだと悟ることはできないようで、だからイエス様が来てくださり、教えてくださり、そして御業を成し遂げて、さあ受け取りなさいと用意をして私たちの前に備えてくださったので、永遠の命を私たちはイエス様のこの提供されたものを受け取っていただいたものです。一人一人がイエス様を信じたものはその一人一人です。イエス様をいただいたものであります。せっかくイエス様のもとにやってきて、イエス様が自分の問題を解決してくれたり、あ、必要に応えたりしてくれるという体験をしても、イエス様ご自身を受け取らないで終わっちゃったっていうことは本当に残念な、もったいないことなので、そういうイエス様が私たちの必要に応えてくださるその経験は、イエス様は大丈夫な方だよ、イエス様がいれば本当に安心だよということをしっかり教えてくださるために、それを成してくださるのです。イエス様を私たちは受け取りましたか？もし受け取っていないならば、ぜひ受け取ってください。また受け取りましたという私たちは、もうイエス様があるからイエス様を求める必要はないのでしょうか？私は今日改めてイエス様がおっしゃったこの言葉は、私たちキリスト者にも、いや、キリスト者にこそ与えられているのじゃないかなと深く思わされています。それはマタイの福音書の6章の31節から33節にある言葉です。お読みします。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますとイエス様はおっしゃっています。神の国とその義とは何でしょう？私は最初よくわからなかったです。でも今改めて思います。イエス様は宣教を始めた時、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと宣言されましたね。神の国が近づいた、そうなのです。イエス様によって神の国は打ち立てられたので、それはイエス様が神様のお心に従い通された完全な正しさを明らかに示された、そのことと、私たちの罪を背負って死んでくださり、それが完全に成し遂げられたという証拠に復活なさいました。イエス様のうちに神の国とその義があるのでなということ、だから神の国とその義をまず第一に求めなさいとおっしゃっているのは、このような御業を成し遂げられた私たちの救い主である神様の国そのものであるイエス様を求め続けなさいということではないでしょうか。イエス様は 完全に神様のお心を成し遂げました。神の国とは神様のお心がなされるところです。ルカの福音書の17章の中には、神様の国はあそこにあるよ、あのところだよとか、そういうものではない。イエスさん、神様のお心がなされる、そのところが神様の国なのだと教えてくださっています。イエス様の中にこそ神様の国があるとすれば、皆さん、イエス様を受け取った私たちの中にも神様の国が到来しているということではないですか。ただ私たちは神様の国をここに持っていますけれども、神様のお心がそこで行われないならば、その神様の国は出現していません。私は神様の国を求める、神様の国がこの地上に出現するっていうことはどういうことかなっていうのを改めて祈りつつ思い巡らしました。神様のお心であるイエス様が十字架にかかられる最後の晩餐の時に弟子たちに言われました。あなたたちに救われた、あなたたちに新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。それは新しい戒めではありません。旧約聖書の神様のお心を示す律法の中にも、神様を愛しなさい、自分と同じように他の人々を愛しなさいという、そのお心が示されているのです。ですから神様のお心、互いに愛し合うというこの生活が実践されるとき、人間的な愛ではなくてイエス様が実践された、神様の愛が実践されていくとき、私たちのうちに、また私たちの間に神の国は到来していると言えます。そうだなぁと改めて思わされます。私たちはその使命を持ってこの地上に置かれている神の国の大使であり大使館なんだということを改めて考えます。大使館って私たちの国の、属している国のルールに従って運営されるんですね。どこの国にあっても、日本国の大使館は日本国憲法や日本の国の法則が執行されているので、そのよその置かれている国のルールに縛られているわけではない。私たちもこの地上に住んではいますけれども、神の国、神様のお心、互いに愛し合いなさいというこのことを目指し、イエス様によって、私たちのうちにいるイエス様によって導かれて実践していくという、そのことが私たちの使命なのです。私たちがこのところにいて用いられていく、その役割なのだと思います。私たちがそれに従ってイエス様と一緒に歩んでいくとき、私たちのうちに、また私たちの周りに、あ、違う、あの人たち違う生き方をしているな、何なんだろうっていう、そういうのが現れるので、そこには神の国が到来しているからです。そうなってるのじゃないかなと、私は今回この御言葉を見ながら改めて教えられています。さあ、今週もまたイエス様と一緒に神様の国、イエス様の正しさを求めて、一日一日歩んでまいりましょう。自分の力ではありません。そのためにイエス様を求めることが大切です。イエス様、どうぞあなたが私の中で生きて技を成してください、私を使ってくださいという求めが大事なんじゃないでしょうか。イエス様は全能の主、私たちを用いて必ず豊かにその神の国を実践させて 表してくださると信じて進んでまいりましょう。お祈りをします。天のお父様、ありがとうございます。私たちを救ってくださったばかりでなく、神の国の出先機関、大使として生かしてくださり、持ちようとしてくださっていることを感謝いたします。どうぞ今週も一日一日あなたと共に、その歩みをなすことができるように守り導いてください。あなたにお任せします。またあなたの身力に信頼します。期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。